恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今年最後の主の日を迎えました。この一年の歩みを振り返りながら、一つ一つの恵みを具体的に数える。そうしますと鮮やかにその場面場面が蘇ってきて、この一年が主の祝福で貫かれていたことを本当に覚えるのです。こうした年末年始の時を迎えますと、有名な高浜虚子の俳句が決まって思い出されます。こぞ今年貫く棒のごときもの、こぞ今年貫く棒のごときもの、去年もそして今年もそこに一本変わりなく貫かれている棒のようなものがあるという、とても不思議な俳句ですが、しかしこれが高浜虚子の代表的な句の一つでもあるというのです。私たちクリスチャンがこの句を読むとき、そこに一本貫かれているその棒というのは、永遠に変わることのない神様の御心であり、ご愛であり、恵みであり、真実、まさにそれが私たちのすべての日々を貫いている、そのように感じるのです。さて、報告にもありましたように、昨日の大和アトリオでのクリスマス伝道で、すべてのクリスマス集会が終わりました。クリスマス疲れを訴えておられたスティーブン、大丈夫ですか？もういつもだったらこの時期はホリデー、休みの日だけど、なんて言いながら、本当に活躍されたんですが、このクリスマスの季節、一つ一つの集まり、伝道を振り返ると、多くの祝福がありました。そこに多くの方々の顔が浮かんできます。しかし、いろんなプログラムの中で、子供たちの素敵な歌声にはかなわないなぁとですね、つくづく思わされました。まあ、私が参加できたのは金沢駅と、そしてイオン河北、そして少年院での光景なんですけど、そこで子供たちが賛美をすると、なぜか人々が集まってきて、子供たちの賛美に聞き惚れているのです。本当に素敵でした。奉仕をされた子供たちに拍手しましょう。聞くところによると、なんと、昨日の大和イオンの、大和アトリオのクリスマス集会には、伝道には、モーゼ君の学校の校長先生や、また去年の担任や今年の担任も聞きに来てくれたっていうことを聞いて、すごいと思ったんですが、子供の集会終わってお父さんが一人芝居を始めると去っていったそうですが、それほど子供は魅力があるんですね。トーンチャイムの演奏をしてくださった B サンビシャスの皆さん、今年はお揃いのユニフォームもできて、本当に素晴らしい演奏をあちこちで聞かせてくれました。B サンビシャスの皆さんに拍手しましょう。私も同じユニフォームをいただいて、なんだかメンバーの一人みたいですけど、メンバーではありません。出資者です。スティーブンの道に迷った博士の一人芝居によるメッセージも今年のクリスマス行事のハイライトでした。何回あれを見たでしょう。本当にお疲れ様でした。スティーブンに拍手。 今年から私たちのこの仲間に加わってくださったサイモン宣教師のご一家も大活躍でした。聞くところによると、サイモン一家はクリスマスはまだ終わってなくて、今日の午後、もう一つの奉仕があるということなんですが、本当にご苦労様です。ソラさんはその美しい歌声で大忙しのクリスマスの一つ一つの行事でした。お腹の赤ちゃんもその美しい歌声、お腹の中で聞きながら一緒に歌っていたに違いないと思います。サイモンさんのご一家に感謝の拍手を。今年の少年院のクリスマスは、なんと35人もの方々がご一緒に行ってくださいました。そして素晴らしい奉仕をしてくださいました。楽しそうに生き生きと奉仕をしている教会の皆さんを見て、院長先生、女性なんですが、院長先生もその姿に圧倒されたみたいでして、素晴らしい方々ですね、と称賛しきりでした。中高生の人形劇は、少年たちの心に強烈なインパクトのあるクリスマスプレゼントになったに違いありません。少年院に行ってくださった皆さんに感謝の拍手です。イブの集いには本当に多くの新しい方々、また珍しい方々が詰めかけて、素晴らしい伝道の機会になりました。次々と流れるように登場しては賛美するそのグループを見ながら、なんと素晴らしい方々、なんと素晴らしい賜物、そしてその賜物を本当に持って主に仕えている、なんと美しい方々と、本当にその姿に圧倒されました。イブの集いで奉仕をされた皆さんに拍手しましょう。なんと、今年のクリスマスには、思いもかけなかったテレビ取材というサプライズまで用意されていて、本当に驚かされました。24日のテレキンちゃん、ご覧になった方手を挙げてください。結構大勢の方々が見ちゃいましたね。秘密にしてたんですけど、そんなに大勢が見てしまいました。中村兄弟姉妹の心からのクリスマスプレゼントとして感謝して受けさせていただきました。皆さんから見たよ見たよと聞かされるたんびに冷や汗が出てきます。ですけど、とても素敵な、しかしあれも伝道の本当にですね、ために用いられるに違いないと思います。中村兄弟姉妹に拍手しましょう。周りのみんなは、近藤クリニック集会のみんなは知ってたんです。私だけ知らなくて。なんだか嫌な空気が漂っているなぁとは思ったんですけど、まさかと思うような、本当に、仕掛けられてしまいました。さて、再び、クリスマスのことは、もうそこまでにしましょう。再び皆さんと一緒に、愛の参加シリーズに戻ります。今日は、読んでいただいた中の7節、すべてを信じ、愛はすべてを信じますという題で、愛の一つの性質にスポットライトを当てましょう。すべてを信じ、もう言語ではもうただそれだけ、すべてを信じるという言葉なんですが、ある英語の訳、モファット訳という英語の訳では、Always eager to believe the best。常に最善を信じるに熱心であるという、役になっています。とても素敵な、私の好きな役です。愛は、どこまでもその人に対して、最善のことが起きるようにと信じ続けるというのです。しかしです、人にそのように最善を信じていくということ、他の人をあくまでも信じていくというのでは、ひどい目に遭ってしまうのが、 落ちではないでしょうか。人間に最善を信じていくというのは果たして正しいんでしょうか。人はみんな偽るもので、悪い、汚れた、罪深い、信頼できない存在、それが聖書が教える人間像ではないんでしょうか。もしも人の言葉をやすやすと信じてのこのことついていったりしたら、その口車に乗ったり安請け合いをしたりすると結果は目に見えています。かかってくる電話による勧誘にいちいち応答し、その言葉を信じていたら一体どういう結果になるか。とんでもない被害を受けてしまうでしょう。教会にまで振り込め詐欺の電話がかかってくる時代です。本当なんです。とても注意が必要な、軽々しく信じることができない時代、それが私たちの時代です。今日のこの言葉は決してお人よしになって誰彼となく信じなさいという勧めではないのです。箴言の14章の15、16にこうあります。わきまえのないものは何でも言われたことを信じ、利口なものは自分の歩みをわきまえる。知恵のあるものは用心深くて悪を避け、愚かなものは怒りやすくて自信が強い。リビングバイブル、わかりやすくその意味を訳してくれた翻訳はもっと率直に訳しています。単純な人間だけが言われたことを鵜呑みにし、慎重な人は将来をよく考えて行動します。利口な人は用心深く危険を避け、馬鹿者は自信満々突き進みます。すごい翻訳ですね。馬鹿者は自信満々突き進みます。確かに、そうした慎重さ、用心深さは必要です。しかし、だからといって、人間不信に陥り、人間嫌いになって、私は誰も信じない。誰とも深く付き合わない。他の人とは距離を取って、すべての人を疑いの目で見る。そんな生き方が進められているわけではないのです。それでは寂しい、本当に虚しい、不毛な人生になってしまいます。愛は、与えられた人間関係の中で、どこまでも相手のベスト、最善を信じるというのです。たとえその人間関係の中で、相手から裏切られたり、悲しい経験をさせられても、そこでその相手を諦めない、失望して離れない、もう無理だと簡単に結論を出さない。今は無理だけれども、いつか、きっと分かってくれる、きっと立ち直る、変えられる、期待に応えてくれると信じるというのです。この言葉を書いたパウロ自身、コリントの教会から様々な悲しみや失望や辛い経験を受けてきました。それでもコリントの教会は本当に教会なのか、その人たちはクリスチャンなのか、救われているのかと言いたくなるぐらいの教会であり、クリスチャンであり、パウロに対する仕打ちなんです。にもかかわらず、パウロはコリント教会を、その一人一人を愛し続けました。その愛をどのように具体的に示したでしょう。第二コリントの7章4節16節を見るとこうあります。私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。皆さん、これがフィリピの教会に宛てて書かれたのだったら、なるほどと思います。しかしこれがコリント教会に宛てられているっていう、その言葉だとして読んでみると驚かされるのです。ここで用いられている信頼という言葉はパレーシアというギリシャ語が使われます。このパレーシアという信頼と訳されている言葉はまた 大胆とか革新とか自由という意味を持っています。愛はすべてを信じと書いたパウロ自身がそれをコリントの教会に対して実行しているのです。どんなに裏切られても、今見えているところは欠けだらけでも、パウロはコリント教会には、しかし教会の頭である主が、イエス様が共にいてくださる、その主の約束通り良い技を始められた方はそれを完成してくださるという、その約束を信じているゆえに、パウロはそのコリントを、そしてクリスチャンたちを大胆に信頼し確信するのです。確かに信じるのが困難な時があります。無理ではないか、結局失敗するのではないか、やっぱりダメだったという結果が待っているのではないかと疑わしくなることがあります。変な話ですが、私の特技の一つは、一瞬にして最悪の事態をイメージするという特技です。ちょっとしたマイナスの出来事が起こると、まさに一瞬のうちに 0.1 秒ぐらいの速さで、それが引き起こしかねない最悪のシーンがまだまだと見えてきます。例えば、この季節、夕べもそうでしたね。雪起こしの雷が大変でした。ピカッと光るその瞬間です。私は、周りがピカッと光った瞬間に、一つのイメージが見えます。どんなイメージかというと、雷が教会の塔に落ちて、教会がわっと燃え上がり、その無残にも燃え落ちた教会の焼け跡の中に、私と家内の黒焦げになった死体が横たわっているというイメージがさっと浮かぶんです。すごい特技でしょ。この特技は決して良いイメージの想像じゃないんです。悪いイメージ、最悪のシーンがパッと見えるという特技です。一昨日も家内と買い物に行きまして、帰りの車の中で家内が叫んだんです。あ、財布の入った袋をカートの中に忘れた。その瞬間、私のイメージがパッと見えます。袋は誰かに取られ、現金だけではなくてカードもたくさん入っていましたので、カードの被害を受けて頭を抱えている牧師夫婦の姿がさっと見えるんです。まずはそういうイメージがすぐに見えてしまいます。しかしその後で、主よ、守ってください。主よ、助けて。とひたすら祈りながらお店に戻りました。ハレルヤ。カートの中に袋はそのまんま残っていました。立派なハンドバッグのようだったらきっとなくなったでしょうけど、粗末な袋だったので誰も気に留めなかったらしくて、本当に感謝でした。もしもです、最悪のシーンを想像して、もうダメだ、絶望だ、万事休す、おしまいだと諦めたり落ち込んでしまうなら、まさにそれは悪魔の思うつぼです。たとえ一瞬の間に最悪のシーンがイメージされたとしても、その特技に流される必要はないのです。一瞬のうちにそのような最悪のイメージが見えても、その時、そこで働くのが信仰であり、そして祈りです。主よ、助けて。主よ、守って、主よ、今知恵をください。主よ、今忍耐をください。すぐくれなきゃ困りますと、変な祈りを捧げるのです。最悪が予想される、そのような事態に遭遇しても、 最善を信じることができる信仰が与えられているっていうことはなんていう幸いでしょう。そんな信仰に導いてくださる主はなんと素晴らしい方でしょう。私たちはしばしば自分自身に対する最悪を想像するだけではなくて、他の人にも最悪を想像してしまうのです。そして想像だけだったらいいんですが、それを口に出してしまいます。例えば親は子供によくそれをやってしまうのです。子供が何かをしようとすると、親が先回りして、そんなの無理無理とか、どうせ無理だからやめなさいとか、人に笑われるからやめておきなさいとか、せっかくの子供のチャレンジを遮り、その可能性の芽を摘んでしまいます。互いの間でも同じようなことをしてしまうのです。私たちは他の人の夢をけなしたり、それを潰してしまう権利は誰も持っていません。しかし何も分かっていないのに、その背景や動機をまるで知らないのに、私たちはすぐに他の人の夢を笑ったり、その動機を疑ったり、無理無理と皮肉っぽくけなしてしまうことがあるのです。いや、これは誰かのことを言っているんではなくて、私はすぐに軽いノリで他の人をそうやって傷つけやすい自分自身のことを言っているのです。愛を持って他の人を励まし、大胆に励ますっていう点で、人の働きに登場するバルナバはまさに模範です。その名前自体が彼の人となりをよく示しています。バルナバ、それは彼の本名ではありません。本名はヨセフです。しかし彼がいつでも人を励まし、人を慰めるのを見て、人たちによって付けられたニックネーム、あだ名がバルナバ、慰めの子、励ましの子という名前だったのです。バルナバはいつもそうでした。エルサレム教会に大勢の貧しい人たちがいるのを見て、あ、経済的に教会は大変だな。そうだ、私が持っているあの畑を売って、それを主に捧げようと、彼は率先して自分の畑を売ったお金を捧げてきました。アンテオ家でユダヤ人だけではない、なんとギリシャ人たちにも福音を語ったところが、ギリシャ人、異邦人でさえも主を信じて教会に結びついた。前代未聞の国際的な教会がアンテオ家にできたと聞くとき、そこで使わされたのがバルナバでした。彼はカチカチ頭の頑固者で、教会はこうあるべきだなどというような人物がありませんでした。そこに主の恵みが豊かに表されているのを見て、喜び彼らを励ましました。迫害者だったパウロが復活の死を信じてクリスチャンになった。そして何とかしてエルサレムの教会の仲間に加わろうとしたけど、みんなは恐れて遠巻きにしていた。しかしバルナバはパウロの証を聞いて、責任を持って彼を引き受け、仲間入りのお手伝いをしました。またそのパウロがふるさとのタルソに引っ込んでからは鳴かず飛ばずの状態にあるのを知って、彼をアンテオ家に連れてきて、教師の一人に加えて彼を励ましたのはバルナバでした。ところが、そのパウロが頭角を現し、自分よりも素晴らしい主の器であることを見て、なんと彼は自分で後ろに下がり、パウロをリーダーにしたバルナバ。まさに大胆に信頼する器の大きな人物。また、ヨハネ・マルコ、このマルコの福音書を書いたマルコが一度大きな失敗をしでかしてしまいました。するとパウロは、あいつはダメだ、あんなヘナチョコは使い物にならないと否定したとき、パウロは、バルナバは猛然と反発をして、マルコをかばい、彼をもう一度使いましょう、チャンスを与えましょうと、パウロと大喧嘩をしてでも若いマルコを育てようとしたバルナバ。その結果、 後にはそのパウロ自身がマルコの成長ぶりを認めて、彼は役に立つと称賛をしています。パウロが愛はすべてを信じと書いたその背景には、バルナバに教えられた経験があったのではないかと思われるほどです。私たちも他の人を励ます人、大胆に信頼するものにさせていただきたいものです。実は何よりも私たちを信頼して、神様は様々なものを委ねてくださったのです。なぜ私たちは大勢の人たちがクリスチャンにならないのにクリスチャンになったんでしょうか。なぜクリスチャンに私たちはなったんでしょうか。それは神様があなたを信頼して、あなたをクリスチャンとして導いてくださったのです。私たちは神様から豊かに恵みを、祝福を、救いを、賜物を与えられています。それは信頼して神様があなたに私たちに委ねてくださったんです。私たちの命すらも神様があなたを信頼して、この命をあなたに委ねるよ。私たちの人生も、私たちの持っている時間も、財も、私たちの経験しているこの救いも、また福音も、また様々な皆さんに与えられている賜物も、また私たちが経験する様々な出会いも、また家族も、いや、私たちが人生で必ず経験する試練でさえも、神様があなたを信頼して与えてくださっているのです。この試練と、この試練だったら、彼は彼女は確かに耐えることができると、私たちを信頼して試練を与え、その試練を通して私たちを磨き、成長させ、その品性を輝かせようとしてくださる。すべては、主が私たちを信頼して委ねてくださっている。そしてそれは、私たちが管理するようにと委ねられた、まさにタレントなのです。タラントの例えのように、一切は主人である主のもの。しかし主は、それを私たちを信頼して委ね預けてくださいました。それをもって、私たちは主の期待に応え、活用して、主に喜ばれるように、報告ができるように、それを活用する責任が与えられているのです。主があなたを、私を信頼し、そして必要としてくださっているということを知るということは、とても大きな励ましです。実は私の家内は、すでに引っ越しモードに入っております。そしていろいろと家の中の整理を始めているのです。そしていらないものは持っていかない。捨てると方針を立てているようです。そしてその方針は私の持ち物にまで適用されているようです。先日私の知らないうちに私の靴をいる靴といらない靴に分別して、いらない靴を大きな袋の中に放り込んでしまいました。そして、これは捨てるからねと私に宣告をされたのです。しかし残念ながら私は捨てられない性質です。そこで何をしたかというと、いらないと分別された袋の中から、これもいる。これもいる。うん、この汚い靴は汚い仕事をするときのために取っておいてあるんだと、ほとんどを出してしまいました。とても叱られています。しかし、なんとなく古くて、しばらく履いていないものは不要とされる、その仕分けが、なんとなく靴だけではなくて、自分自身にまで適用されているみたいな気がして、もう古くて使い物にならない。不要とされている、まさに被害妄想的な思いにつながっているのかもしれません。一生懸命、私はまだ不要ではない。まだ使えるぞ。まだ役に立つぞ。まだ働けるぞと必死で自己主張しているような、そんな感じがします。 テレキンちゃんのテレビで繰り返し私の退職の話が出てきて、ここを辞めた後、なんとそこでは富山で新しい教会に移るという話がなされました。皆さん、それはガセネタです。富山の新しい教会に移るんではなくして、全く教会のないところで新しい教会をゼロから開拓するが真実ですので、どっかの教会に移るんだ、そういうことではありません。しかし、退職を目の前にして、私の心の中に起きている戦いは、ああ、私はもう老人になって使い物にならなくなっているのではないか、もういらない存在になっているのではないか、内灘教会の厄介者になっているかもしれない、そんな被害妄想的な寂しさや虚しさと心の中で戦っているのです。しかし主は、いいえ、そうではない、まだまだ必要なのだ、まだまだお前を使うのだよ、お前はまだ役に立つのだよと主は常に励ましてくださいます。私が今握っている言葉は、ヨシュア記の 13-1、 あなたは老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。その御言葉を握っているのです。神様ご自身が慰めの神、励ましの主なのです。そんな私たちはみんな主の励まし、主の慰めを心に受け止めながら、ああそうなんだ、主は私を必要としてくださっているのだ、私を信頼して私を信じてくださっているのだ、そう受け止めながら、私たちも他の人を励ます者、大胆に信頼する者にされたいのです。人を傷つけがっかりさせるのは本当に簡単です。私も皆さんに自分では気づかないところでたくさん傷を与えてきたのではないかと、とても心配です。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。愛はすべてを信じます。その信頼を具体的に表す5つのものだけを箇条的に挙げて締めくくらせていただきます。第一に、あなたが他の人を本当に信じているよと示す第一のものは、微笑みです。寒い季節です。しかし、こんなに寒い季節でも、あったかい微笑みに出会うと、心が溶かされ、幸せな気持ちにさせられるものです。お店に行っても、素敵な微笑みに出会うと、財布の紐まで緩めてしまいます。先日も、あるガソリンスタンドで、あんまりお店の人たちの微笑みが素敵だったので、応対があんまり優しかったので、なんと私は必要でないのに、いや、きっと完全に必要ないだろうと思えるのに、1万円以上のお金を払ってその会員になってしまいました。契約をした後で、なんでと頭を抱えるのですけど、それは微笑みのせいでした。あまりに素敵だったので、何もしないでは帰れない気持ちにさせられて、口車に乗ってしまいました。ずっと以前に、私の知らないうちに写真に撮られて、それを見せられてしまいました。その写真に写っている自分の表情が実に嫌な表情。何？こんな顔で人の前に出ているのかと思うような、そんな表情。とても恥ずかしくなるような表情が映されてしまいました。顔の表情。それは、実は私たちの看板なのです。その看板には、看板に人は一体何を読み取っているんでしょう。私たちは、イエス様にある喜びを他の人に伝える看板を、この表情という看板で人々に見せているのです。どんなに口でイエス・キリストは素晴らしいですと言っても、顔という看板では、キリストを信じるのはつまらない、退屈ですと 訴えていては、人は決してその看板を見て信じることはないでしょう。本当に私たちは主の前に微笑みをくださいと祈り求めたいのです。微笑みは人に対する信頼をよく表すのです。第二番目に、私たちが他の人を信じているよ、それを表すためには心のこもった挨拶ができるようになりたいものです。素敵な挨拶によっていつまでも心がポカポカさせられることがあります。ぜひ挨拶っていうこの言葉、それは自分から一歩進み出て、自分から心を開いて進み出て飛び込んでいくという意味が込められた言葉なのです。待っていないで、人があなたに声をかけなくても自分から一歩進み出て心のこもった挨拶を、声かけをすることができるように私たちはしたいものです。第3番目に、許しを与えるものになりたいです。先週の午後は美味しいお食事の後、この礼拝堂で教会学の皆さんによる劇を楽しませていただきました。ヤコブの劇が上演されました。ところがこの劇の一番最後の最後で、エソーさんとヤコブさんの再会の場面で、エソーさん役が見事にやってくれました。エソーがヤコブに呼びかけるところで、なんとエソーさんがヤコブに向かってエソーと呼びかけてしまったのです。確かそうだったかな。みんな大爆笑で、しかしそのやってくれた間違いが今年の劇の一番の見せ場になりました。今年の劇で何が一番良かったかといって、あの間違ったところです。本当に楽しかった。そしてその間違いを最初に受け止めたヤコブさん役が見事にそれをあったかく受け止めて、その間違いを包んでいましたし、会場の皆さんの素敵な笑い声がそれを本当に覆い包んでいました。私たちはみんなミスを犯すものです。例えば今日の修法、いつも修法は私が打って、そして教会のスタッフが、事務スタッフが2人ぐらいが全部チェックをして、間違いを探して、そして私のところにまた返してくれて、もう一回打ち直すんです。その間違いだけを直すんですが、昨日はとても仕事が遅くなってしまって、夜遅く家内に最後のチェックをしてもらいました。もう9時が近くなるほどになって、やっと仕事が終わったんですが、今日になって第一礼拝で報告を読み上げて愕然としました。なんと松井真美児童伝道師の結婚式の日を間違えて書いてしまいました。3月21日と書いてありますが、本当は3月12日です。また今日の聖書朗読の箇所も一箇所間違ってしまったし、間違いをよくチェックがあっても間違いをしてしまうのです。しかしぜひ、私たちはみんな間違い、ミスを犯すものです。それを互いに許し合い、互いにそれを温かく包み合う、そんなものになりたいのです。ミスを見つけると鬼の首でも取ったかのように、ここぞとばかりに睨みつけたり非難をする、ぜひそんなものでないように。愛はすべてを信じるわ、愛はすべてのミスを覆い包むのです。第4番目に、励ましの言葉を用いましょう。いろんな言葉を毎日のようにいただきます。また手紙やメールで毎日のように思い合いにこもった励ましの慰めの言葉をいただいています。 本当に励ましの言葉、それは心を熱くする力があります。箴言27-9に、香油と香料は心を喜ばせ、友の慰めは魂を力づける。本当にそうだと思います。一人の青年が自分の荒れ果てていた高校生時代を振り返ってこう言ったそうです。俺も高校時代は随分と不良をしたけど、最後の最後の線は越えられなかった。悪にはなりきれなかった。どうしてかというと、ある晩のこと、夜遅く友達から呼び出しの電話があって、町に遊びに行こうと家を出ようとした。そうしたらたまたま玄関で夜遅く仕事から帰ってきた父親とすれ違った。その時父親が、また遊びに行くのかと言った。そうだよと答えると、父親はまっすぐ目を見て、何をしてもいい、でも俺はお前を信じているからなと一言言った。その言葉が心に止まった。最後の一線を越えそうになると決まって、お前を信じているよという父親の声が歯止めになって、どうしても最後の線は越えられなかったというのです。まさに愛は全てを信じです。最後に第5番目、諦めないということです。私たちはちょっとマイナスの出来事が起きたり、困難な状況に出会うと簡単に結論を出して諦めようとします。アメリカシカゴにホイートン大学というレナウス先生ご夫妻も卒業された素晴らしいキリスト教系の大学があります。この大学のモットーの一つは、辞めるのは早すぎる、辞めるのは早すぎる。ぜひ私たちもそれをモットーにしたいものです。諦めるのは早すぎる。聖歌の548番、9-526番、それは盲人の賛美歌作者、作家のファニー・クロスビーの詩です。ファニー・クロスビーはたくさんの素晴らしい賛美歌の詩を作ったのですが、これもそうです。この548番、罪に沈む名が共に、その3番の節、詩、悪魔の手は長心かたくなに成したれど、神の御手は長胸に乳歌を奏でたまわん。ファニー・クロスビーの元の詩では、切れてしまった弦がもう一度鳴り始めるという素敵な詩になっているのです。切れてしまった弦がもう一度鳴り始める。弦が切れたらもう音楽鳴らせないじゃないですか。もう捨ててしまうしかないでしょう。私たちも自分ではもうダメだ、もう役に立たない、絶望だと思っていた、その心に主は愛の御手を伸ばし、癒しの御手を伸ばして、再び歌を奏でることができるようにさせてくださるというのです。それはまさに私の人生に起こった事実です。私の心にあったのはいつもつぶやきでした。不平不満でした。怒りでした。諦めでした。劣等感でした。不安でした。恐れでした。そんなものがいつも心の中に渦巻いていました。しかし、まさに切れてしまった弦のような状態。しかし、なんと主が愛の御手を私の心に伸ばして、諦めるのはまだ早い。なんと私の心の中に歌がいつもあるようにしてくださったのです。本当にいつもいつも心に歌があります。いつも主に対する賛美があるのです。すごい。 手回しがいいです。素晴らしいですね。せっかく出してもらいましたので、3番だけ歌いましょうか。もったいないです。はい。
悪魔の手は長心、かたくなになしたれど、神の御手は長胸に、御歌を奏でたまわん。いざ助けよ、長友を、イエスは救わん、愛もて。
ちょっと高すぎましたね。はい。でも、本当にですね、素敵な御歌を、歌を私たちの内側に奏でてくださる。これが、主がなしてくださる、決して諦めない救いの御業です。そんな主の諦めない愛を私たちは受けて、今あるのです。私たちも、ぜひ、諦めない、never give up、ベストを信じるものでありたいのです。一年の終わり、新しい年に向かって、ぜひ私たちも、ベストを信じ、また身近な人たちから、ベストを信じる、そのことを始めていきましょう。お祈りします。天の父様、今年最後の主の日、一年の恵みを数え、また新しい年に備える、この年、この時、愛はすべてを信じ、この言葉をくださり、ありがとうございます。神様、なんとあなたは、あなたご自身がまず私たちを信頼してくださって、私たち一人一人に命を与え、そして何よりも救いを与え、福音を委ね、賜物を与え、様々な機会を与え、様々な良い出会いを与え、時には様々な試練を与えて、私たちへの信頼を表してくださいました。主がこんな私たちを信頼してくださっている、信じてくださっている、忍耐の限りを尽くして待っていてくださっている。神様、そんなあなたの信頼を本当に感謝をいたします。にもかかわらず、私たちは自分を信じることができない、また他の人を信頼、信じることができないで、疑いの目で見、また騒いでしまいます。どうぞ神様、私たちがあなたから愛されている、信じる愛を持って、私たちも他の人たちを信じることができますように、信じる愛を持って見ることができますように、私たちの眼差しを優しくしてください。私たちのどうぞ生き方を、どうかあなたが作り変えてくださるように、心から感謝して、尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたも、このミニストリーへの献金にご協力ください。